初めに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。万物は言葉によってなった。新約聖書の中にある一つの書物である、今日私たちが読んでいるヨハネ福音書はこのように始まっています。初めに言葉があった。言葉といっても私たちが普段話したり書いている言葉ではありません。神の言葉、神そのものである言葉、この新約聖書が書き記された元の言葉はギリシャ語ですけれども、ロゴスという単語が言葉と訳されています。ロゴスというと皆さんもどこかで聞いたことがあるなと思われるかもしれません。ロゴスというのは全世界、全宇宙の秩序と生命を支持する原理、力だというふうに言われています。ちょっと難しく感じるかもしれません。簡単に言うと、神様の心と力、それが言葉である。神様の心と力によって万物はなった。つまり天と地とそこに存在するもの、全宇宙はこの言葉によってなったというのが、このヨハネによる福音書の書き出しです。今私たちは新約聖書を読んでいますけれども、この聖書は旧約聖書と新約聖書からなる書物です。旧約聖書の一番初めに創世記という書物があります。その創世記第一章に神様が天地をお作りになる話が書かれています。何の秩序もない混沌とした闇に向かって、神様が言葉を命じることによって7日間で天と地が作られていきました。ところで、神様が最初にお作りになったものは何だったでしょうか。それは光でした。光といっても、私たちは太陽を想像するかもしれませんが、太陽ではないのです。太陽はもう少し後に作られています。創世記を書いた人はもちろん当時は科学などは分かっていませんけれども、かなり正確に海と大地ができて、そこから植物、そして動物が生み出されていくという順序を描いています。けれども、そういう天地創造の過程、順序の中で、なぜか最初に作られたのは太陽とは違う光でした。この光とは一体何だったのでしょうか。それは希望という名の光です。暗い空や部屋の中を照らす光ではなくて、人の心の暗闇を照らす光です。創世記を書いた作者は当時国を滅ぼされ、土地を奪われ、捕虜として異国の地に連れて行かれて、絶望の闇の底に沈んでいたイスラエルの人々に、神様を信じて生きる希望という名の光を示そうとしたのです。今日読んだ聖書の御言葉にも光という言葉が繰り返し出てきました。言葉のうちに命があった。命は人間を照らす光であった。光は暗闇の中で輝いている。暗闇は光を理解しなかった。この光は暗闇の中で輝く。そしてこの光は闇を後退させるのです。ヨハネによる福音書における暗闇というのは死の世界、神の意志である命に抵抗する世界のことを意味しています。ここでヨハネという人が登場します。神から使わされた一人の人がいた。その名はヨハネである。6節。かつて読まれたこの聖書の訳で、今私たちは新共同訳というのを読んでいますけれども、文語訳というものがありました。そこでは神により使わされたる人いでたりとなっていました。神から使わされた人が出てきたというのです。 文庫訳が口語訳となり、口語訳が新共同訳になりましたけれども、まあ、この文語訳が一番原文に近いと言われています。一人の人がそこにいたというのではなくて、なぜそこにいたかというと、出てきたからであるというのです。3節に万物は言葉によってなったという言葉が記されています。何にもないところに万物が生まれてくるということです。完成したものとしてそこにあるということになりますけれども、なったと訳されているのと同じギリシャ語がこのいたという言葉です。一人の人がなったという日本語は、まあ、不自然なわけですから、一人の人がいたという言葉にしたのでしょう。だけどもそれだけ原文の持っている強い意味が消えてしまったのが少し残念です。神から使わされて一人の人がそこに存在したというよりは、そこに現れてきたというのです。そしてその名はヨハネ。今日読んでいる1節から18節まで、神様の言葉として主イエス・キリストのことをひたすら語っています。だけれども、このイエス・キリストの名前がはっきりと記されているのは、なんと17節が初めです。それに先立って一人の人の名ヨハネというふうにして、ヨハネという人が登場しています。このヨハネについて語っているのは、この文章の中では6節から8節と15節です。この箇所はよくクリスマスになると読まれる箇所で、教会に長く来ておられる方々は、あ、この箇所を聞くと、あ、クリスマスが来た、暗闇から光だ、イエス・キリストが誕生するというふうに覚えている方が多いかと思います。まあ、ずっとそのクリスマスにこの箇所が読まれてきたっていう伝統を、その歴史をたぐってみると、ずっとこの箇所を読んでいるんだけれども、6節から8節また15節を省略して読んできたということがあったというふうに読んで、あ、面白いなと思いました。なぜなら、主イエスの誕生に直接関係ないヨハネの話をそれは抜かしていったということです。まあ、だけれども、ここを全体として主イエス・キリストがどのようにして現れたかという紹介として見ますと、全部を通してここでヨハネは光について証しをする、そしてその光であるイエス・キリストが登場するというふうに読んでいくと、うまく筋がつながるのではないかと私は思いました。光についてヨハネが証しをして、その光についての証しを喜んで受け入れて、主イエスが登場される、そういう箇所として今日は見ていきたいと思います。このヨハネという人は、彼は光ではなく光について証しをするために来た、私の後から来られる方は私より優れている、その光があなたを生かす、その光があなたの慰めになるというのです。この私が、この私ヨハネがというのではなくて、このヨハネはこの後に来る人を指さしているわけです。だけども、その一人の人の存在を通して、そこから向こうが見えるということがあります。その人が一生懸命あるイエス・キリストを指し示し続けることによって、人々がその先にあるものを見る、彼によってというふうに訳されてますけれども、英語では通り抜けるという意味をする、スルーという言葉が使われています。この人を通り抜けて向こう側の光が見えてくる、目には見えないけれども確かな神の恵みがこの人を通して見える。私たちの生活を考えてみたとき、 自分の家族の中に生きているとき、あるいは学校や職場で生きているときに、皆さんの存在、その仕草やその言葉を通して共にいる人々に何か良いものが見える、何かこの人は違ったことを言う、世間の基準とは違うけど何かを示している、そういう体験を周りの人が一人でもすることができたときに、私たちはこの私たちを通してということが実現します。私たちが主イエス・キリストに従っていく、あるいは救いを得たいと一生懸命礼拝に通っている、そのために今日もこの夕方の時間を取り分けて、一日の夕方の最も疲れていると思われるような時間を礼拝のために取り分けてきた、私は何かを見たい、私は何かを示したい、私はイエス・キリストに従いたい、そういうことが私たちが証の人として立てられていくということを言います。まあ、証をする、よく教会で使われる言葉ですけれども、そのようにして私たちが用いられるということが起こってきます。まあ、神学者で有名なカール・バルトという人は、証人、証人の証人としてのキリスト者という講演をして、小さな書物を残しています。まあ、私たちはとかく自分には足りない、自分は証などできない、私を見ても何にもならない、そういうふうに思ってしまうことがあります。自分は弱くて愚かでどうしようもない、まあ、そこにとどまってしまいがちな私たち、そういう時もあります。だけども私たちの弱さ、不甲斐なさ、そういうことをも通して、そこから逃げるのではなく、そこにとどまることによって、またそこから引き上げられていく、そしてそのことを私たちは語ることができる、そのような証人になることができる、そのような恵みの中に立つことができるのです。その光は誠の光で、世に来てすべての人を照らすのである、旧説に記されている言葉です。ここに描かれている光も人の心を照らす光です。人の悲しみや苦しみ、絶望といった本当に真っ暗な人の心を照らす希望の光がここにあります。この光と命を持った言葉が人間になった、ちょっと難しく思うかもしれませんが、簡単に言うと、神様が人となって私たちの世界に来てくださった、そのことを表しているのが、言葉は肉となって私たちの間に宿られたという14節の御言葉です。これは神が人となって私たちの間に宿られたと言い換えても良い言葉です。言葉が肉となった、神が人となってこの世に来られた、それがクリスマスの出来事です。そして人となってこの世においでくださった神様、それがイエス・キリストです。このイエス・キリストが、その教えにより、行いにより、愛によって、すべての人を照らす光となってくださいました。言葉が肉となる、神が人となってすべての人を照らす光になってくださった、まあ、このことをこうずっと考えながら、ふと思い出したことがあります。それは2011年に大変視聴率の高かったテレビドラマですけれども、皆さんの中にも見たことがあるという方がいらっしゃると思いますが、家政婦の三田というドラマです。私は見れないときは録画をして、最終回は本当に夫と釘付けになって見ていました。これが最後の連続ドラマ、その後忙しくなって連続ドラマを見る機会があまりなくなったんですけれども、この物語 すごく私の心には残っている物語でした。こんなスタイルです。ストーリーです。母親が死んだ。母親の死によって崩壊寸前のアスダ家という一家があります。そこにミタという家政婦が派遣されてきました。仕事は本当に完璧にこなすけれども、常に無表情かつ機械的で、さらに命令されれば犯罪行為でも犯す、そういう三田に、家政婦の三田に振り回されるアスダ家の人々だけども、この三田という人の型破りな行動によってバラバラだった家族が絆を取り戻していきます。アスダ家はこの三田という人に信頼を置くようになって、一見突飛な数々の行動の裏にも本当は愛情や思いやりが秘められているということに気づいた子どもたちは、この三田という人に本当の家族の一員になってほしいって頼みます。だけども彼女はその申し出を素直に受け入れることができない。ある壮絶な過去、また大きな心の傷を抱えていました。この三田という人は子供の頃に川で自分を助けようとした父親を失い、結婚してからは父親の違う弟に家に放火をされて、最愛の夫と息子を失うという本当に過酷な過去を背負っている人でした。しかも葬式の場で夫の親から、あなたはもう謝らなくていい、その代わりこれから一生笑わないでと言われ、その刃を心に受け止めて感情を押し殺して生きているのでした。けれどもアスダ家の家族のひたむきな優しさに心を動かされ、ついに最終回で微笑む、それがこの物語のオチでした。感情を殺して暗闇の中を生きてきた三田の心に、アスダ家の人々によってその名前のように小さな灯火が灯ったのです。そしてその灯火を心に灯して、これからは生きていきますと言って、三田は新しい人生に出発して出ていきます。他方アスダ家の家族の心にも、三田という人によって暗闇の中に希望の光が差し込んだ、そういうふうに解釈をできるドラマだったなと思うのです。私はこのホームドラマを改めて考えてみて、アスダ家の家族と三田の間に、通いがたい心が通い開かれていったのは、この両者の間に家族を失うという悲しみ、絶望を経験しているという共通の気持ちがあったからではないかと思いました。同じような経験をしている相手とは気持ちがわかる、共感できる、そして暗く閉ざされた心を開いていく、そういうことが起こる。私は言葉が人となって私たちの間に宿られたということと、神が人となったということも、こういうことではないかと、今日の御言葉と、そのホームドラマを重ね合わせて考えていました。神様が天の上におられたままならば、何を言っても何をしても私たちの心には届かなかったかもしれません。けれども神様が人となられたからこそ、人となって私たちと同じ苦しみ、悲しみ、絶望を味わわれたからこそ、私たちは神様に心を開き、心を通わせ、やがて癒されることができる、救われることができる。そのようにしてイエス・キリストは私たちの苦しみ、悲しみを背負い、私たちを照らす光となってくださったのだ、そのように思うのです。あの晩、空には満天の星が輝いていて、それは見事でした。東日本大震災による津波から逃れて 高台でその夜を過ごした人々からよくこんな話を聞かされたと、釜石で被災をしていた人々と関わってきた柳谷明先生という牧師が信徒の友に書いておられた言葉です。地震によって町の明かりが消え失せ、その暗闇の中で寒さと不安に震えるおののいた人たちに、この星の輝きはどんなに大きな慰めと励ましを投げかけてくれたことでしょう。先生はそのように言っていました。町の明かりが消え失せたことによって、普段はあまり見えなかった星の輝きが見えてきました。光は明るいところではあまりよく見えません。気がつきません。暗闇の中でこそ光が必要なのです。光のありがたさがよくわかるのです。キリストという救いの光は暗闇の中でこそ光輝きます。人生に苦しみや悲しみがないに越したことはありませんけれども、苦しみや悲しみのない人生というのはないでしょう。しかしその暗闇に差す光があるということを信じて、私たちは自分の人生をなお歩んでいくことができるのです。ヨハネはやがて主イエスを呼び指して、見よ、世の罪を取り除く神の子羊だと言いました。29節、今日は読んでいませんけれども、この先のところでそういうふうに言います。神の子羊、これはラテン語でアグネスデイとかアニュスデイと言います。もし皆さんが賛美が好きだったり、また聖歌隊の歌を聴いたりミサの曲を聴く方がいらっしゃいますと、ラテン語が分からなくてもどこかの合唱団がアニュスデイとかアグネスデイと歌を歌っていることがあります。そして、プロテスタントの教会の礼拝でも賛美歌となって歌われています。証人ヨハネの言葉がそのようにして教会の言葉となりました。この世の罪を取り除く神の子羊という言葉が繰り返される礼拝の場所は聖餐の場です。この言葉が告げられ、歌が歌われ、指し示すキリストの恵み、私たちが逃げ込むところはそこに逃げ込むことができる。そこに逃げ込み、そしてそこから立って歩むことができる。そこで立たせていただき、私たちはこの世にあってますます透明度を増して、私たちが生きているのは私によるのではない、私のうちに生きておられる主イエスがそのように生きるものとさせてくださる存在と言葉を持って証しすることができるようになる。もうすでにそのようなことが今ここで起こりつつあるのです。洗礼者ヨハネのおかげで弟子は神の子羊である主イエスに会うことができました。この出会いはヨハネの弟子の生き方を変えました。この弟子が命や光、その対極にある死や闇について語るとき、ヨハネは自分が経験したことについて語っているのです。つまりヨハネにとってイエスは命であり光なのです。その光はここ教会に今も輝いています。ここで私たちは主イエスとの深い出会いを経験したいと思います。そして私たちもキリストの恵みの証人として涙を流し、手を取り合って証人としての群れをここから作っていきたい、心からそのように思います。私たち一人一人は主イエスから招かれているものです。そのことに応えて、 その恵みに共に預かりたいと願います。お祈りいたします。